岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所公務課の若槻孝之さん、そして山本和樹さん、お二人にお越しいただいています。どうぞお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日は私たちが担当している岡山に流れる一級河川、吉井川、旭川、高橋川の直轄管理区間、つまり国が管理している区間において実施している河川改修工事について紹介をさせていただきます。
はい、若槻さん、岡山河川事務所でお二人は今どんな仕事を担当されているんですか？
はい、私たちが所属している公務課では、吉井川、旭川、高橋川の治水対策に関する工事の設計、発注、監督をしています。
はい、
治水対策では大雨の時の洪水だけでなく、台風の時に海面が上昇し発生する高潮や、今後想定される南海トラフ巨大地震による地震津波も対象として対策を実施しています。
はい、
私若槻は吉井川と旭川を担当しており、山本の方が高橋川を担当しています。
はい、この岡山河川事務所ではどんな工事を実際に行っているんでしょうか？
はい、現在国土交通省では令和3年度から令和7年度の5年間において、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策というものを実施しております。
はい、
この5カ年加速化対策では、国土強靭化のさらなる加速化を図ることとし、令和3年度から令和7年度の5年間に重点的・集中的に対策を行っております。
はい、
私が担当している吉井川においては、高潮耐震対策、築堤、つまり堤防を作ることですね。
はい、
また河道の掘削、川の中の土を取ったりですとか、河道内の、樹木の伐採、
はい、
それから堤防の補強、こちらは難しい言葉なんですけど、浸透対策といったものも行っていて、つまりさまざまな整備を進めています。
はい、聞き慣れない言葉がたくさん出てきましたので、詳しく伺っていきます。
はい、まず高潮耐震対策では、高潮による氾濫被害や地震で堤防の崩壊が生じないように堤防の断面を大きくする工事や、堤防の川側、宅地側の斜面に矢板と呼ばれる長い鉄の板を地面の中に打ち込み、堤防が地震により壊れにくくなるよう対策する工事を行っています。
はい、
また必要な箇所には地盤改良といって、堤防の地盤が液状化しないように堤防下の地面を固めるような工事を行い、高潮や大規模な地震に対して必要な堤防の機能を確保できるよう対策を行っています。また堤防を作ったりですとか、河道の掘削、川の中の土を取ったりですとか、河道内の樹木の伐採については、大雨の際に川に流れ込んできた洪水を安全に流すことを目的としまして、はい、堤防の整備を行い、必要な堤防の高さを確保する工事や、川の中の土砂撤去や河道内樹木の伐採を行うことで川の器を大きくする工事を行っています。
はい、大事ですよね。
はい、また堤防補強浸透対策と呼んでいる工事についてですが、堤防の川側の斜面に水を通しにくい遮水シートを設置したりですとか、はい、洪水による堤防への損傷を防ぐためにブロックを設置したりすることで、土でできた堤防に水が浸透して壊れたり、宅地側に水が侵入しないように対策を行っているものです。
はい、
吉井川では河口付近の九番地区や西鉱材地区において高潮耐震対策を行っておりまして、中流部の赤岩市から上流部の和気町にかけては洪水の浸透を防ぐ堤防強化や、洪水の流れに対して障害となる土砂の撤去や、樹木を伐採する工事を行っています。
はい、若槻さんは旭川も担当されているということですが、この旭川ではどんな取り組みをしているんでしょうか？
はい、旭川についても他の河川と同様に河川整備を進めています。
はい、
先日竣工した工事で言えば、旭川大橋下流の平井地区で堤防断面を拡幅しつつ、河川敷の、コンクリートで覆う工事をしたりですとか、
はい、
はい、今回の工事では250メートルの護岸が完成したんですけれども、この250メートルではまだ、未完成でして、今後 2,3 年かけて下流側の護岸も同じように整備していく予定です。
そうなんですね。
はい、また岡山城の西側に位置する石関町では、河川敷に階段タイプの護岸を整備しました。
はい、
こちらは治水目的の整備ではなくて、水辺の利用を促進するための工事になります。
はい。
元来伊豆市石関町内三下地区では過去の工事で旭川お城道の遊歩道として整備しておりましたが、これらの地区は重要文化財である岡山城と後楽園に面しているということから、工事後の景観にはかなり配慮しておりました。
そうでしたよね。
はい。今年度の工事で新たに階段を設置しましたが、もともと整備されていた護岸と見比べても違和感がないように、自然石タイプの階段にしております。
はい。
4月に入ると桜カーニバルが開催されて、たくさんの人が訪れると思いますので、それまでに完成しまして、安心しております。
はい。本当に間もなく桜が咲きますものね。
はい。非常にいい仕上がりになっていると思いますので、後楽園付近に寄られた際には、階段護岸の方を見に来ていただけると嬉しいです。
はい。続いては山本さん、高梁川を担当されているとのことですが、高梁川ではどんな取り組みをされているんでしょうか。
はい。高梁川では平成30年7月豪雨による災害を踏まえ、
はい、
人口の集中している倉敷市街地や小田川合流点付近の洪水時の水位を低下させるために、小田川合流点を、倉敷大橋付近に付け替える事業に合わせて、
はい、
新合流点より下流側の堤防を強化する工事を行っております。
はい。
堤防の幅を大きくするほか、水を通しにくい遮水シートやコンクリートのブロックで、堤防を保護することで河川の水を安全に流下させます。
はい。
今年度は倉敷市上成地区の霞橋付近の玉島川で堤防の排水を速やかにし、崩壊を防ぐための浸透対策工や堤防内に河川の水が浸透するのを防ぐ矢板工、のり面をブロックで覆う護岸工を実施しました。
はい。
また酒津地区では河道の掘削工事を行い、河川が増水した際の許容量を増やす工事を行いました。
やはりこう川を掘ることによって増水した時に許容量が増えるんですね。
はい、そうです
ね。はい。
これらの施工により合流点の付け替え完了後も、堤防の安全性を確保することが可能となり、地域に住む人々がより安心して暮らせるようになったと考えています。
はい。今年度も様々な取り組みをされているんですよね。最近の工事関係で何か新しい取り組みをしていらっしゃれば教えてください。
はい。昨今工事業界では人手不足の解消や就労時間の削減などの働き方改革を目的として、
はい、
デジタル技術の普及をさせることによる働き方、暮らしの仕組みの改革を積極的に推進させています。
はい。
これらの改革はデジタルトランスフォーメーション、略して DX と呼ばれています。
はい。この DX 最近よく耳にするようになりましたが、デジタルトランスフォーメーション、改革の略なんですね。
はい。DX の具体例として、ドローンで現地を計測する作業や衛星データを受信し施工位置を確認しながら施工を行う ICT 建設機械、いわゆる情報通信技術を利用した建設機械を使用した工事が挙げられます。
はい。
これによって工期の短縮や 3D モデルを作成し対象完成形を可視化することで、工事の素早いイメージ共有を行ったり、課題の早期発見を可能にします。
はい。
岡山河川事務所では堤防の崩壊等の、被災時対応訓練時に、崩壊した堤防の復旧案と現場で測定したデータをクラウド上で組み合わせ、現地の測定から図面作成、現地施工までの復旧の流れを 3D モデルで可視化するという DX の取り組みを行いました。
はい。
早急に復旧の流れを作成する必要がある中、半日ほどでモデルの作成が完了し、クラウド上で各々取り組む内容を確認でき、被災時においても効果的であることを実感できました。
そうですか。半日ほどでそのモデルの作成が完了するってすごい早いですよね。
はい。
この建設業界の DX 化、改革に関する情報はどういった方法で皆さん確認しているんですか。
はい。中国地方整備局管内ではオンライン会議を用いて定期的に DX 勉強会が行われています。
はい。
こちら勉強会では DX に関する最近の情報提供や、他の事務所で実際に行われた DX 化の事例の共有が行われ、各々の新しいアイデアの創出や見識を深める助けとなっています。
事例の共有を行っているんですね。
はい。また岡山河川事務所では過去に ICT 活用工事の見学会を実施しました。
はい。
国土交通省や自治体職員といった工事発注者をはじめ、まだ ICT 活用工事を行いたいが何から始めるべきか方針が定まっていない ICT 未経験企業、 技術者の方々に参加していただき、推進連絡会の方々や ICT 施工のトップランナー企業によるICT 導入の流れの解説、実際の施工風景や活用技術の紹介等がなされ、導入が比較的容易な ICT 技術の周知などを行うことができました、
はい、
このような活動を通じて私たちとしても DX 化についてさまざまな専門的知識を得ることができています。
この DX、まあ、改革することで ICT 情報通信技術がさまざまな方に広がっていくといいですよね。
はい、そうですね。
山本さん、仕事を始めて1年ですね。去年の4月にもご出演いただきました。このラジオ、仕事には慣れてきましたか？
はい、打ち合わせで出る専門用語や初めて作る書類の作り方など分からずつまずいてしまうことも多くありました、
はい、
徐々に仕事の進め方にも慣れてきたので、来年は作業時間を減らして空いた時間を工事現場に見に行く時間や新しい仕事にチャレンジすることを費やしていきたいです、
はい、
まだまだ先輩方のスキルや知識量には到底かなわないので、将来は立派な先輩になれるよう引き続き勉強していきたいです。
はい、期待しております。
はい、
それでは最後に若月さんから一言お願いいたします。
はい、私たち岡山河川事務所の職員は、近年では平成30年の災害など、これまで起こったいろいろな災害や今後起こる地震などを想定して河川整備を進めております。さらに気候変動の影響から降雨量が増え、洪水のリスクが高まっているところです、
はい、
少しでも早く岡山の河川の安全度が上がるよう工事を進めておりますので、河川行政へのご理解とご協力をお願い申し上げます、はい、また岡山河川事務所のウェブサイトでは工事の進捗状況等について毎月更新をしており、工事の写真付きで詳細に掲載しております、
はい、
どこでどのような工事を行っているか興味を持っていただける方はご覧いただけたらと思います。岡山河川事務所公式のツイッターも随時更新しておりますので、今日この放送を聞いていただいている方でフォローされていない方がいらっしゃいましたら、ぜひともフォローいただければと思います、
はい、
以上、本日はご清聴いただきありがとうございました。これからも何卒河川行政をよろしくお願いします、
はい、今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所公務課から若月孝之さん、そして山本和樹さん、お二人にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月12日水曜午前10時40分からと、再放送は4月14日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。